恵みをいただく御言葉は詩編の91編1節から13節までです。詩編の91編1節から13節、はじめに3節までをお読みします。意図高き方の隠れ場に住む者は全能者の陰に宿る。私は主に申し上げよう。我が酒どころ、我が砦、私の信頼する我が神と。主は狩人の罠から、恐ろしい疫病からあなたを救い出されるからである。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、私たちの救いはあなたから来ます。苦難の時の砦、悩みの日の隠れが、人生の山、乗り越えなくてはならない困難の立ちはだかる時、あなたが私たちの救いの岩となられる主です。主に呼び頼む者は主に助けられ、あらゆる悩みから解き放たれます。主は悪者どもから私たちを解き放ち救ってくださる主。我らは主に身を避けるならば、あなたが私たちをその翼でかくまい、あらゆる悪、あらゆる災い、あらゆる敵、あらゆる困難から救い出してくださる主。この素晴らしい主が私たちの主であることを感謝いたします。主よ、どうか今日この語るしもべの唇を清め、これに預かる一人一人の耳、心、魂を整え、あなたの命を私たちがしっかりとものにし、しっかりと命を命として満ちたらせていき、川々として流し出していくことができる私たちでありますように。どうかこれからの時、あなたが御言葉を持って私たちを示してください。あなたの御言葉が先導して私たちに道を示し、あなたの御言葉が私たちの盾となり城壁となって守りください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。この箇所を、先ほど439番を賛美しましたけれども、今日は別の箇所を用意していたんですけども、しかしこの賛美からですね、むしろ準備していた時の恵みよりも、この賛美を賛美していた時の恵みの方がはるかに、なんか私の中で潤った川のように流れてきましたので、こちらの方を、この詩編91編の方を、メッセージしたいと思います。私たちは人生の中において諸々の困難があります。敵があります。災いがあります。私たちを飲み尽くそうとして待ち構える滅びの川が、私たちに望もうと飲み込もうと待ち構えているような時もまた、あるんですけれども、しかし私たちキリスト者にとっての望み、それは私たちの主です。岩をなるイエス様こそ私たちの酒どころ、私たちの砦、私たちの櫓、私たちの信頼するお方です。世の中の人はいろいろなものを城壁とします、お金だとか地位とか名誉とか自分自身の力、自分で、鍛えて、自分で蓄えて、自分で、いろいろなことを、知恵を身につけて、それを装備して世のあらゆる困難に立ち向かおうと、積み立てていくんですけども、しかしそれらはですね、いかにエリコの城壁の上に積み上げようとも、いかに先祖代々、 その名門の家に生まれて、その家の親の名しかりとか、財産に頼ろうとも、でも やがてそれはですね、廃れてしまうものです。本当に廃れる時っていうのは一瞬で廃れるんですね。主が全ての人にそれぞれ富を与え、知識を与え、栄誉を与えてくださるんですけども、でもそれを知らない人はそれをいとも簡単に、主を軽んじて、それをいとも簡単に自らの手で、ダメにしてしまうこともありますし、またやむにやまれぬ事情によって、ある日突然の災いによってそれが飲み込まれてしまうようなこともあります。しかし全能者なる主に寄りすがって、そこを避けどころ砦とする人は、決してあらゆる面において欠乏することはありません。主がですね、その人を守ってくださるお方です。主は全能者です。意図高き方の隠れ場に住む者は全能者の影に宿る。で、主をですね、避けどころ砦とするならば、24時間365日ですね、決してまどろむこともなく、眠ることもない、間違えることもない、そういうお方が守ってくださいます。24時間セキュリティシステムの邸宅の中に住むよりもはるかに信頼できるお方です。そういう警報システムとかは誤動作することもありますし、また、なんかテクニックの上手な泥棒とか、それを無効にしたりしますけど、しても主は、主の守りを無効にする者は誰一人おりません。そういう警備システムとかは、例えば洪水が起こったりしたら、押し流されてしまうんですけども、主に信頼している人はそもそもその洪水から救い出して、そのような目に合わせないように、あのノアが救われたように、しっかりとですね、そこから救い出すされる知恵を与えてくださるんです。主は、私は狩人の罠から、恐ろしい疫病からあなたを救い出されるとあります。人間が意図的にその人を狩人のように付け狙って、その人の財産を、騙し取ろうとか、その人を滅ぼし尽くそうと、悪い計り事を巡らして人を付け狙うこともある。でもそれからも主は守ってくださる。世の中のあらゆる警備システムはですね、そういう世界中の人々の心の中を、覗き見て、あ、この人はこの人に、災いの計画を立てているようだ、ね、そこまでは認知できないんですけど、主は全能なる方ですから、あらゆる悪しき者の計りごと、悪者のそういう営みも全部見通しておられます、ね、起きるのも寝るのも主はその全てをご覧になっておられます。そしてあらゆる疫病、あらゆる病、そこからも主は救い出してくださいます。4節からのところもお読みします。主はご自分の羽であなたを覆われる。あなたはその翼の下に身を避ける。主の真実は大盾であり砦である。あなたは夜の恐怖も恐れず、昼に飛び来る矢も恐れない。また暗闇に歩き回る疫病も、真昼に荒らす滅びをも、千人があなたの傍らに、万人があなたの右手に倒れても、それはあなたには近づかない。あなたはただそれを目にし、悪者への報いを見るだけである。それはあなたが私の避けどころである主を、意図高き方をあなたの住まいとしたからである。アーメン。主の守りの翼の影こそ真実が宿り、そここそが誠の平安、安息を得ることができます。そこの中にこそ本当に世のあらゆる災いからの守りを得ることができます。私たちはどのようにしてこの守りを得ることができるんでしょうか。どうしたら主に好まれるんでしょうか。どうしたら、一体どうしたら主に認めていただけるんでしょうか。皆さんが自分自身を強く鍛えて、主が これこれの難題を課して、でそれを一つ一つこなすことでしょうかね、それとも皆さん自身がもう全く善人になって悪いことをしなくなることでしょうか。主はですね、主に歩み寄ってくる人こそ救い出されます。パラダイスに行った人といえば聖書の中で誰を思い浮かべますか。パラダイスに、あなたは今日私と共にパラダイスにいますとイエス様に言われた強盗ですね。強盗はその一生の間に何かいいことをしたでしょうか。礼拝に何回通ったでしょうか。貧しい人たちに何回施しをしたでしょうか。まあおそらく望めないでしょうね、そういう強盗ですから。でもそれでもパラダイスに行くことができた。意図高き神の全能者の三つ翼の陰に救いを求めてきたからなんですよ。イエス様、このお方こそが主である、生と死を乗り越えた王であると認めて、それでこの強盗、人生の最後の最後の場面でイエス様の、ね、全能者の陰に、三つ翼の陰に救いを求めてきて、イエス様、ね、救い主イエス様、ダビデの子イエス様、あなたが御位につくお月になる時には、ね、天の栄光の座にお月になる暁には私を思い出してください。こんな強盗が、ね、イエス様が栄光の座に着く前のその苦しみの時、十字架上の見苦しみの時に同じ苦しみをしていたこのような強盗がいたということを思い出してください。全能者の陰にですね、憐れみを求め、交わりを求め、私を覚えてくださいというですね、イエス様のその思い出の中に、ね、割り込んできて私を思い出してください。そのようにこの強盗は全能者の陰に救いを求めてきたんですね。交わりを求めてきた。その強盗こそがね、パラダイスに行った。これ本当に象徴的なことです。主は義人を救われるんではない、主はその将来でですね、何回貧しい人の施ししたか、何回礼拝したか、そういったことではなく、主に酒どころを、ね、主に交わりを求めてくる人にこそ主は救ってくださるんです、ね、主はなんで目の見えない人を癒す前に、あなたは何を私にしてほしいのか、ね、聞いてきたことでしょうね。目の見えない人だけでなく、足が慣れてる人とかにも、ね、あなたは私に何を求めているのか、あなたにはそれができるということを信じているのか、ね、交わりを求めてきました。イエス様はですね、なんか自動販売機みたいになんかコインを入れてボタンを押せばビーって出てくる、なんか自動的に出てくる、そういうデバイスとは違います。イエス様は交わりを求めておられる主であり、人間と人間としてのコミュニケーション、言葉と言葉を持って、ね、そのやり取りをすることを求めておられます。皆さんがですね、大事から、あーって言えばお金が降ってきたり、いいって言えば食べ物が降ってきたり、ね、そういうなんかデバイスとは違うんです。交わりを求めておられる主です。皆さんがもし、この主に、助けてくださいって言って、イエス様、あなたこそ救い主だと認めます。イエス様を主とすること、イエス様を救い主とする人こそ主は守ってくださるんです。これは善人悪人関係なく、イエス様を主とする人、イエス様を救い主とする人をこそ主は守ってくださいます。そのような人は守られます、ね、右手に千人が倒れ、その傍らに万人が倒れようとも、その災いがあなた方に近づくことはないと、あなた方はただ悪者への報いを見るだけだ。それはあなたが私を酒どころとしてきたから、意図高き方を住まいとしたから、だからそのような災いが及び来ることはない。また10節以降、災いがあなたに降りかからず、嫌味もあなたの天幕に近づかない。まことに主はあなたのために御使いたちに命じて、すべての道であなたを守るようにされる。彼らはその手であなたを支え、 あなたの足が石に打ち当たることのないようにする。あなたは獅子とコブラを踏みつけ、若獅子と蛇とを踏みにじろう。アメン。主はこのように回ってなさるんです。あらゆる道において守るようにさせてくださり、見つかりたちに命じてですね、その人の歩み、その人の足を石に打ち当たることがないように回っていってくださいます。あらゆる歩み、人生の歩み、石が待ち構えていて、私たちは気づかずにですね、つまずきの石になんかつまずいちゃうこともあります。あるいは、その危険な岩場とか、その乗り越えることのできないような危険な岩場などで、その岩によって自分自身を傷つける、自分の弱さのように、あるいは自分の盲目のようにつまずいて倒れてしまう、傷を受けてしまう。でもそのような道のすべての面においてですね、主は見つかりたちに命じて、その人たちの足の歩み、足を守ってくださるんです。石が石に打ち当たることがないように。そしてさらにですね、その足を用いて獅子とコブラを踏みつけるように、踏みにじるようにさせてくださるんです。主は石から足を守ってくださるだけでなく、その人の足を持って獅子とコブラを踏みつけ、若獅子と蛇とをその人の足によって踏みにじらせてくださるんです。主は私たちの羊飼いで、私たちはその牧場の羊です。羊というと何か弱いイメージがあるんですけども、でもその羊の足を持ってですね、主は蛇やコブラを踏みにじらせてくださるんです。想像してみるとちょっと滑稽なイメージですね。羊が上に乗っか、コブラの上に乗っかってて、その下でコブラとか若獅子が踏みにじられて苦しんでる、本当に主は不思議なことをなさいます。私たちは羊でいいんです。弱くていいんです、蛇やコブラを踏みにじる、そうしたら私たちはもっとなんか怪獣みたいに巨大に、力をつけなくてはならない、そういうことではないんです。羊、イエス様を羊飼いとする、その羊の足でもって主はですね、そうしたら蛇とか若獅子、コブラを踏みにじらせてくださるんです。主を主とするならば、主を救い主とするならば、イエス・キリストを救い主とするならば、そのように主はですね、私たちの足を守ってください。私たちの足を持って速やかにサタンの頭を踏みにじらせてくださるんです。主を主とする人の足をですね、主はそのように用いてくださるんですね。主を救い主とする人、この間、手術に支援学びましたね。支援の一編、支援のその最初の取っかかり、そこは幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人、まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。アーメン。人はですね、自分が優位に立とうと、獅子やコブラを踏みつけるために、もっと獅子やコブラに勝る力を身につけようとします。もっとあくどいことをしてでも上にのし上がろうとして、お金を蓄えたり、城壁を堅固に築き上げようとしたりするんですけども、しかしそのような悪者の計りごとに従って歩むのではなく、むしろ主の教えを愛し、その教えを口ずさむようにする人こそ幸いなんです。主の御言葉を昼も夜も口ずさむ、ヨシアはそうですね。主はヨシアに命じられたのは、この立法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されていることを全て守り行うならば、そうすればあなた方は繁栄し、また栄えることができる。だから強く大きくあることができるんだよ。ですから御言葉を守り行うことこそが皆さんにとっての城壁です。皆さんにとってのその救いの岩、 救いの御は主です。主は御言葉なる方、その御言葉なるお方をいつも昼も夜も皆さんの周りに唇でもって張り巡らすこと、その唇から流れ出る御言葉、信仰を混ぜ込んで、宣言する御言葉、その唇から流れ出る御言葉は皆さんの周りで城壁となり、あらゆる悪人に対抗する砦となり、そしてあらゆる獅子やコブラ、蛇とも踏みにじる攻撃の武器となってくるんです。御言葉の剣によって悪者は刺し貫かれ、御言葉を宣言する、信仰を持って宣言する、その命の言葉が皆さんを守る盾となり、城壁となり、また昼も夜もその教えを口ずさむ人は、時が来れば実がなり、すべてのことによって繁栄するんです。まさしくヨシアたち神の軍団がそうでした。遊女ラハブもそうでした。遊女ラハブは死を思い巡らしておりました。全能者なる主は、そのいかに罪深い町のど真ん中で遊女という汚れた仕事をしているその罪深い一女性であっても、その心が主に向かっているのであるならば、主はですね、その心を遠くか天高くから読み取られて、主は全あまねく全地を 見回して、その心が全く主と一つとなっている人を探し出す、歴代史でしたか、どこか書いてありましたね。主は見ておられるんです。その心を読み取られて、そして二人の石膏を使いを使わして、その滅びの町から救われる、ことを、その交渉をさせてくださるんですね。遊女ラハブからすれば、二人の石膏はたまたま来た、自分のが願ってもいないのに、でも向こうから来た。主は本当にそのようなたまたま、ね、あのルツキでは、計らずもという言葉ですね。主は本当に人の人知をはるかに超えた、たまたま計らずもそれを用いて、皆さんのもとに使いを使わせて、皆さんを助け出して救い出してくださるんです。しかし悪者はそれとは違い、風が吹き飛ばすもみ殻のようだって書いてありましたね。まさしくエリコの町の他の人々、もみ殻のように、ね、吹き飛ばされてしまいました。悪者は裁きの中に立ち往せず、罪人は正しい者の集いの中に立てない。罪人は正しい者の集いの中に立てないんです。あのアカンがそうですね。アカンは神の国の軍団の中にいるというのに、でも石暮れの山の中に埋もれてしまいました。いかに神の国の軍団の中にいてもですね、救われない人はいるんです。いかに邪悪な芳醇に満ちたエリコという町の中で遊女をしていたとしても、それでも救われる人はいるんです。その心がどこに向かっているかですね。その心が主に向かっている人は、いかにですね、不貧困に満ちた町の中で、城壁の中で暮らしている遊女であったとしても、主に願い求めて酒どころを求めてくるのであるならば、いかに遊女であったとしても、いかに強盗であったとしても守られるんです。でもいかに神の軍団の中に、ね、その聖部隊の中で一緒に剣を持って盾を持っていた、そのような神の国の軍団の中にいたとしても、聖絶のものをしっかり握って離さない人は、ね、風が吹き飛ばすもみ殻のように、ね、もみくちゃにされて裁きの中に立ち寄せず、正しい者の集いから除外されていってしまうんです。マコレン氏は正しい者の道を知っておられ、しかし悪者の道は滅び失せる。主は知っておられるんです。主を城壁とし、主を守りとし、主を救いとする人は、主はですね、その人の道を正しい道へと、その人の道を安全な道へと、祝福の道へと、幸いの道へと導いてくださいます。しかし悪者はそうではありません。悪者は風が吹き飛ばすもみ殻のように、ね、エリコの町、城壁が崩れました。御言葉を7日間黙って、ただ御言葉を担いで、御約束を担いで、 閉じた城壁、固く閉ざした心の城壁、それをただ人間言葉を口に残らせず、御言葉と神の御約束と子羊キリストの栄光の角笛、それを鳴り響かせて長飛び長度回るとき、その堅固に閉ざした人間の心も、また人知を英知を積み立てて何世紀にわたって積み上げてきた城壁も崩れ落ちるんです。これ人間技ではありません。神技です。皆さんの技ではありません。皆さんが信仰を持って御言葉を担いで、御約束を担いで、子羊キリストの栄光を吹き鳴らして、その周りを長たび 7度が満ちるまで、完全数が満ちるまで、それをするならば、やがてある日ある時ですね、それは崩れ落ちるんです。そして悪者どもは風が吹き飛ばすもみ殻のように過ぎ去らされ、神の民は、栄光の器たちは救いを得て、勝利を得て、イエス・キリストと共に栄光の座につくことができるんです。どうか皆さんは風が吹き飛ばすもみ殻のサイドではなく、救い主キリストのサイドに来てですね、永遠を生きる皆さんでありますように。皆さんはエリコの人たちのように陣地を築いて、ね、心の扉を貫抜きを閉ざして、神の国の軍を、ね、閉ざすようなことであってはなりません。そのものはやがてある日ある時、ある時その完全数が満ちた時、崩れ落とされてしまいます。でも意図高き神、全能の父なる神様に酒どころを求める人は守られ、あらゆる疫病から、あらゆる罠から守られて、千人が傍らに倒れようとも、万人が右手に倒れても、その災いは近づくことはなく、皆さんそれをただ目にし、悪者たちが滅んでいく様をただ目にするだけで、その災いは降りかかることはありません。主が御使いに命じて、その足の歩みの全ての歩みにおいて守らせ、また皆さんの足でもって蛇や若獅子、コブラ等を踏みつける、その栄誉に預からせてくださいます。どうか主を主とし、酒どころとし、このお方に皆さんのその思いを、皆さんの願いを、あの十字架につけられた強盗のように、またあるいは遊女ラハブのように、この主を酒どころして、主に求めて救いを得て、守りを得て、勝利を得ていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。主よ、あなたこそ私たちの酒どころです。あなたこそ私たちの信頼する我が神。あなたにより頼む者はあらゆる狩人の罠から守ってください。恐ろしい疫病から救い出してくださいます。私たちはあなたの御翼の陰に身を避けます。あなたの寝室は大盾砦、あなたは私たちの櫓、あなたを主とする者にはあらゆる災い、あらゆる迫害、病、あらゆる人生の困難の時から守られ、そしてそれらの苦しみから私たちを解き放ち、悪者どもを蹴散らし、救い出してくださいます。どうか主よ、あなたを避けどころとする私たちでありますように。どうか心を固くなにして、エリコの住人のように、あくまでも自分の固くなな思いを捨てないで、門を固く福音に対して閉ざすものではなく、風が吹き飛ばすもみ殻のような、そのようなたしなみを身につけるのではなく、しっかりと神の民として心を御言葉に対して開き、遊女ラハブのように、神の国のメッセンジャーが来た時はそれを受け入れて、それをかくまい、その御言葉に聞き従って救いを得る私たちでありますように。今日いただいた恵みの命に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをします。アーメン。
アーメン。